猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、本編が長くなってしまったので前半と後半に本編を分けて、後半は後編の中で配信させていただくことにしました。ご了承ください。では、本編の続きをお聞きください。
カナルさんどこが一番好きですか？
私はやっぱモスバーガーですかね。
あ、
時間かかりますけどね。確かにね。
そうなんですね。
注文してから作り始めるんで5分ぐらい待たされますよね、平気でね。
そう、待ちますよ
ね。
けどやっぱクオリティは高いですよね。
まあまあまあ、値段も高いしクオリティも高いよね。
そうですね、お高さでいうと全てにおいてトップですね。うんうん、あ、でもチキンも美味しいですしね、うん、モスだと。
そうですよね。
うん、
だから私はやっぱりそのそういうファーストフードだと近くにあればやっぱモスバーガー行っちゃいますかね。
ああ、うん、そうですか。
ただもうほとんど行かないですけどね、最近は。
ああ。まあね、そうですよね、うん、土日とかお休みの時はもう家族でご飯したりとかするから、わざわざファーストキッチン食べに行こうとかはなんないですもんね。
そうそうそうそう。もうなんか
どのぐらい食べてないですか？
もう年単位で食べてないですね、多分ね。
あ、そんなに食べてないんだ。
ほぼ1年とか2年とかっていう単位で食べてないですね、ファーストフードは。
あ、まあ、だったら私の方がすごいいっぱい行ってるかもしれないですね。
うん、
なんか、
はい。
うん。限定物も結構好きなんで。
はいはいはい。
そう、あんま食べに行かないですけど、結構食べてるかもしれない。なんか、秋になると、なんか月見バーガー的なものがすごいいっぱいいろいろな会社から出てきて、はい、まあ、目玉焼きが入ってるんですけど、わ、はい、かりやすく言ったら。
はいはい。
まあ、それも魅力的だし、もっと冬になる。はいはい、とマックさんとかで言ったら、はい、グラコロっていうなんかグラタンコロッケ
とか、はいはいはいはい、ありますね。
はい、はいはい、それとかはすごい毎年楽しみにしてます。
なるほど。
うん、そこやっぱ食べに行かないんだ。
そうなんですよ。私にとってのファーストフードは、うん、焼き鳥とか飲み屋メニューだから。
はあ、そうそう。だからそう、はじめ、
ライン、うん、はい、
入れたときに、ちょっと話が食い違って、うん？って思って、うん、私はもう、マックとかしか考えつかなかったんですよね。
うんうんう
ん、だから多分その辺からちょっとそう、違うのかなって思ったんですけど。
うん、実はね、立ち飲みとかそういう飲み屋さんの、おつまみがファーストフード的な感じじゃないですか。
いやいやいや、もう、それは飲み屋、飲み屋はもうファーストフードって言わないじゃないですか。はい、
言わないですけどね。
そっか、焼き鳥か。まあでも焼き鳥もいいですよね。
じゃあなんか、ちょこっと食べる、ちょこっと食べるにはいい。うん。いいですよね。
よく行かれるとことかあるんですか？
いや、まああんまり、もう、これっていうところは別にないんだけれど。ね。
うん、
だからあんまりそういう意味では外食って飲み会以外で外食ってほとんど今しないので、
うん、うん
うん、うん、あとはもう本当になんかそれこそね、外食っていうと、
うん、
まあレストランって大げさなもんじゃないんだけど、
ね、
ちゃんと食べられる、座って食べられる、座って食べるって言っておかしいけど、
うん、
ね、コースで食べられるのとこぐらいしか行かないかなって感じですよね。ゆっくり。
世間でいうなんかその、うん、ファミレスっていうようなそのなんか、
はいはいはい、
ガストさんとか、
はい、
スカイラク系のチェーン店みたいなところは行ったりとかしないんですか？
は
い
はいはい、昔は結構行ってましたけどね。
うん。
あ、今はもうほとんど行かないね。
ああ、そうなんですね。
あえてそういうとこで、うん、あえてそういうとこで食べるっていうあれが、なんかない、うん、ないですよね。晩ご飯って、じゃあお家帰って食べればいいじゃんとか。
ああ。
そういう感じなんで。
なんかお子さんが食べたがったりしないんですか？
ああ、あのもう娘はあれですよ、だから友達とは行きたがるけれど親とはもうあんまり行きたがらないよねっていう年頃になったんで。
ああそっか。
ちっちゃい頃はマックとか好きで行ってましたけどね。
うーん、なんか大人になっちゃったんだ。
大人になっちゃったんですね。ここ
寂しいですね、ちょっと。いや、まあ、嬉しいような、まあ、
嬉しいような寂しいようなって感じなんですけどね。
うん、うん、そっか。
なのでちょっとあのね、あのネタ、今回のネタでファーストフードって言われた時に、うん、若干ピンとこなかったっていうところが、そういうところもあるんですかね、うん、っていうところですよね。いや、ほんと最近行かなくなっちゃったんで、昔はすごく行ってたんですよ、やっぱり。独身時代とかもちろん行ってたし。
ほうほうほう。
結婚してもまだ娘が生まれる前とかは、まあそれなりに、ね、
うん、
行ったりとかもしてたんだけど。
うん。
もうでもなんか、あとまあ娘ちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃とか行ってたんだけど。
うん。
それも小学校ぐらいまでかな、行ってたのは。娘連れて行ったりするのも。なんかよく、うん、マックだとおもちゃみたいなのがおまけでついたりするじゃないですか。
はいはいはい。
だからそういうの目当てぐらいしかないっすよね、行くとしたら。
ああ、うん。じゃあそれが食べたくて行くみたいなのはあんまりないってことですね。
そうそうそう。
ああ、そっか、うん。結構なんか、うちもそういう家庭だったんですよね。うん、あんまりその、マックとかに行く習慣がない家庭で、うんうんうんうん、あれなんですけど、なんか旦那様の家庭は結構なんかそういうマックとか月に1回とか2回ぐらいなんか買ってきて、じゃあ今日夕飯マックねみたいなある家庭だったので
、はいはい、
だからなんかあのなんだろう、うち2人しかいないから、
はい、
うちは違うけど、旦那はそうだし、みたいな感じで、
うんうん、
どっちが普通なのかなっていうのもあって。
まあ、もう、どっちが普通ってことは多分ないと思うんですけどね。うん。
うんうんうん。うん、まあね、家族によってその、
そう、なんかね、パターンが違う、
うん、
かなと思うだけで、
うんうん。うん、そうですね。
まあそもそもうちの実家で言えば、うちの実家なんて、ね、近所にマックなんかなかったですからね。実家にいる頃は、ちっちゃい頃は。
そもそも。そうですよね、うん。うちも近くになかったな。
建築がかろうじてあるぐらいだったかな。
ああ。
ケンタッキーフライドチキンが。
はあ。うん。じゃあもうなんか、デパートにケンタッキーが入って、
うん。
なんかそこまで買いに行かないとないぐらいのレベルで。
そうそうそう。
はい。
だからあんまりファーストフードっていうか、そう、お気軽にっていう感じ。今で言う、その、ね、気軽に、ね、うん、ちょこっと食べるとか、
うん。
っていう感じじゃないよね、なんか。田舎にいると。
そうそうですよね。あんまりなんか身近なものじゃないイメージ。
そうそうそう。なんでちょっとその辺が、やっぱり、こっちの、いわゆる関東というかね、
うんうん。
の人たちとの感覚がちょっと違うところなのかなと思うんですけどね。
知らないですね。そう、もう、今度はじゃあ、今度の休みはたまには家族で行ってみてください。
そうですね。まあ、たまにはいいかなって思うんだけど。
うんうん。
もう最近本当あれだよね。だから外で食べるよりも、例えばパン屋さんでパン買って、帰って、うん、で、うちで食べる。っていう方が、
うん。
多いんで。
ああ、まあ、そうなりますね。
結局そういう風になっちゃうんだよね。
また、昔よりパン屋さんが美味しくなったから、
そう。
余計、あれですよね。なんか、あの、家でもリラックスして食べれるし、うん、なおかつ、ゴージャスというか、なんか。
そう。
あのちゃんとしたものが食べれる
ね。同じ値段でもね、同じ値段でも安上がりというか、うん、まあ美味しいものがしっかり食べられたりするんで。
うんうんうん。
まあ、これかな。やっぱりなかなかちょっとそういう意味では最近行かなくなったなっていう実感は確かにありますね。
うん。 そうですよね。だってこの間もあれですよね。LINE で、ちくわパン食べました。
うん、そうそうそう。近所にあったんですよ。この有名なちくわパンが。びっくりしましたけどね。もう思わず買っちゃいましたけど。
どうでした？
ちくわパン。いや、美味しかったですよ。ああ、これがちくわパンか、と思って。
美味しいですよね。
ね、ちゃんとちくわの中にツナが詰まってましたからね、うん、穴の中に。びっくりしましたよ。
初ちくわパンですか？
初ちくわパンでしたね。人生初ちくわパンですよ、もう。
いや、ほんと、私の小さい頃に食べ慣れた自分を。初めてってもう意外です、ほんとに。え、でも、美味しかったって言ってもらえてちょっと嬉しかった
です、うんうん。いや、ほんとに美味しかったですよ。うん。また食べたいなと思いました。
今度、まだね、うん、北海道フェアがやった時に。ね、
やった時に。
はい。
はい。まあ、そういうことで、ちょっとあまり、ノリが悪くて申し訳なかったんですけれども、はい、今回の本編は、
はい、
ファーストフードの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。今週、通だけ、いつも丸山さんから一通いただいてます。9月4日、丸山さんより、今日の一杯、湯河原方面へドライブに行った時のお土産、バイツのほか2種類ありました、と。ツイッターに写真をいただきましたが、箱根ビール、瓶ビールですね。瓶ビールですね。はい、ありがとうございます。美味しそうだ。地ビール、いいですよね。はい、ということで、今週の一杯コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週の手島まさきさんのコーナーに行ってみたいと思います。これは先々週ぐらいからご紹介してますが、食用ポルマカトリという手島まさきさんのアルバム、これ去年発表されたアルバムですかね。まさき手島ボリューム1から今日は Welcome to Together という曲をお聴きいただきたいと思います。括弧 AC バージョンって書いてありますね。はい。それでは手島まさきさんのまさき手島ボリューム1より Welcome to Together。
The reason why 君といる時がバディな感じ。幸せだと僕の心を包み込む。You and I for really love, we'll get together.
はい、今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今までまあいろいろなジャンルから、一冊ずつご紹介していったわけですが、だいたいジャンルが一回りしたかなという感じですね。まあ先週の冒険小説まで、ご紹介してですね、まあだいたいジャンル的には一回りしたかなということで、また一度ちょっとラノベに、最初にご紹介した、ラノベ、ライトノベルの方に戻っていって、今週の一冊をご紹介していこうと思います。今週の一冊は、秋山滝美さんの、居酒屋ぼったくりという、まあ、これもシリーズになってる本ですね。これ、今、第1巻から第7巻まで7冊、このシリーズとして出てます。はい。で、出版社はアルファポリスということで、これアルファポリスの最初、オンライン、ウェブ小説の形で発表されていたんですが、まあ、好評につき書籍化ということで、シリーズとして今もう60万部以上ですかね。はい。シリーズ累計48万部突破っていう風になってますね。すごく売れてる本だと思います。で、まあ、これ、ちょっと裏表紙というわけではないんですけれども、表紙の見返しのところに簡単な紹介文が載ってますんで、ちょっと読んでみようかなと思うんですが、東京下町にひっそりとある居酒屋ぼったくり、何に合わずお得なそのお店にはうまい酒と美味しい料理、そして今時珍しい義理人情がある。うまいものと人々の触れ合いを書いた短編連作小説、待望の第7巻ということで、7巻の裏表紙。最新刊ですね。七巻の裏表紙に書いてある紹介文ですけど、ちょっと読んでみました。はい。これですね。まあ、ひょんなことからちょっと、こういう本が出てるんだっていうのを知ってですね。で、まあ、読み始めたという感じですけれども、うまいつまみと美味しいお酒っていう、まあ、さっきの紹介文の通りですね。お酒、まあ主に日本酒が主なんですけれども、まあ日本酒地酒の紹介が短編の間に挟まっていたりとか、その時の物語の中で出てきたつまみのね、話、まあ作り方だとかね、レシピみたいなのが、簡単なレシピみたいなのが、まあ短編の間に挟まってるみたいな感じで、まあ若干うんちくも、読むとうんちくも、得られるかな、ということですね。うん。で、まあ、下町の本当に地元の、もう近所にある居酒屋さんっていう感じのお店を、若い姉妹が二人で切り盛りしてやっているという設定になってますね。で、まあ、主にお姉ちゃんの方が、おかみさんというかですね。まあ、やってますけれども。で、そこに、ま、近所の、ご隠居だとか、まあ、そういう常連さんが、おばあちゃんだとか、まあ、
商店街のね、近く、まあ、商店街の中に、錆びてた商店街の中にあるという設定なので、まあ、そこの商店街の若旦那とか、ご隠居だとか、おばあちゃんなんかが、もう常連のようにして毎晩のように、通ってくれるという設定になってますね。はい。で、まあ、そんな感じで、最初はまあそのお酒の、まあ、地酒のね、紹介だとかっていうところに惹かれて読み出して、で、まあ割とそのほのぼの系の、お話なので、それも短編なので、一冊の中にだいたい4、5話ぐらい入っているのかな。4つから5つぐらいの、短編が入っていて、で、まあ、それが今7巻まで出てるという状況なんですけれども、まあ、短編なんで割とサクサク読みやすい感じがしました。はい。で、まあ、ほのぼのとした感じで読めて、すごく、これは面白い、まあ、すごく面白いというわけではないんですけれども、その、気軽に読める、ライトノベルということで、まあ、それもちょっと、B 級グルメと言ったらですけど、そのつまみなんかも結構その、おしゃれなつまみではなくて、まあそんな街の商店街の中の居酒屋さんなので、その、ぼったくりというちょっとすごい、その店名に似合わずですね、リーズナブルな値段でおつまみを出すと。いうようなお店の設定なので、割と B 級グルメ的な感じではあるんですけれども、まあそういう感じのところに惹かれて、まあ読み出したということですね。はい。で、読んでるうちに、まあこれ、まあいろんな話がその常連さんをの通じてですね、まあいろいろな、話が絡み合っていくということで、まあそれがまたサイドストーリー的に面白いなという感じなんですけれども、巻を追うごとにですね、まあ、その居酒屋を切り盛りしてる姉妹、二人の、まあまあ、姉妹のお姉ちゃんの方のまあ、ちょっとラブコメが少しずつ比重が高くなっていってですね。まあ、ラブコメっていうか、ちょっとそう、恋愛話的なところが少しずつ比重が増えていって、若干甘々な感じの、5、6巻ぐらいからもう若干甘々な話が、混ざってきたりはしているんですけれども、まあまあそれも面白いかなということで、まあ、次への引きになるみたいな感じですかね。だから8巻が出るのも、まあ、楽しみにして待ってるっていう感じですね。はい。まあ、そんな感じでですね、珍しく、ちょっと、ライトノベルというジャンルなんですけども、その、まあ、居酒屋ぼったくりというタイトル通り、その大人の、登場人物がほとんど大人ですよね。ライトノベルって言うと高校生とか中学生が出てくるパターンが多いんですけれども、まあ珍しく大人の登場人物がほとんど大人ということで、まあライトノベルにしてはじゃあちょっと毛色の違った感じで面白いかなということです。で、この滝川さんっていう、作家さんなんですけれども、割といろいろ他にも、シリーズにっていうかですね、まあ出しておられてですね。まあ結局この居酒屋ぼったくりを読んだらまたまあそれにハマって、で同じ滝川さんのシリーズもいくつか読み出したという例によってのパターンなんですけれども、まあそんな感じで、いくつか、読み始めていたんですけど、結構ね、シリーズが途中でまだなかなか先に進まないっていうのが多くてですね、ちょっとそこがじれたいなっていう部分ではあるんですけれども、 はい。いくつか次のね、例えば居酒屋ぼったくりも、まあ、半年から1年に1冊ぐらいのペースで今、出てますかね。だからそれを待ってる間に他のシリーズを読むということで、結構そのじれったいって、秋川滝美さんですね。滝川明美とかなんか変なこと言ってましたね。すいません。著者は秋川滝美さんですね。ひっくり返ってたぞ。失礼しました。秋川滝美さんですね。滝美ということで、秋川さん、いくつかシリーズを出してます。ありふれたチョコレートっていうの、これも4冊ぐらい、アルファポリス文庫から出てますし、まあ、居酒屋ぼったくり以外には、いい加減な夜食とかっていう。でも、これも3冊か4冊ぐらい出てますかね。はい。で、割とこれも、この2つはもう本当にラブコメというかですね、もう甘々な感じですね。はい。まあ、そんな感じで、この、秋川さん、いくつか、出てますけれども、割と、どれも人気な感じですね。で、ちなみに居酒屋ぼったくりはコミックも、にもなっていてですね、同じアルファポリスから、コミックが出てるということですね。はい。はい。ということで、今週の一冊コーナーは、秋川滝美さんの居酒屋ぼったくりという本をご紹介してみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
大人って中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るラジオ、大人の学校、毎週末更新。ビンビンじゃぞ。そこどういう言い方するかちょっと言ってもらわないと困るんですよ。
ビンビンじゃぞ。
さあ今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
おそうか、はい、
夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
もうお前ら出荷。
虹パパラジオ
聞いてください。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターのハッシュタグ猫の尻尾に、いただいたお便りを紹介していこうと思います。9月2日、ケンジさんから、週末親父ダイエッター、8月の実績は、6049歩パー日、ウォーキング1日、休暇日10日、一息歩き9日でした。9月は、憲法のメタボ面談、対策と行動の再スタートとなります。台風以下の土曜日、爽やかな風です。でも気持ちは憂鬱といただきました。はい、ありがとうございます。相変わらず頑張っておられます。一駅歩きってのは結構効きますね。9日間もやられてた。これ結構効きますよね。運動不足の解消にもいいし、まあダイエットにもいいと。はい。で、相変わらずきちんと歩いておられますけれども、平均6000歩弱ぐらいですかね。毎日。すごいですね。はい。相変わらずすごいです。ありがとうございます。はい。そして9月3日ゆうさんから、ウォークマンは80年代から新しい。高校から大学の頃はひたすら FM のライブ番組をエアチェックしてました。今では貴重な音源だけど、機材がなくて聞けないテープが数百あります。はい、ありがとうございます。エアチェック。FM 版、そうなんですね。FM の、音楽番組とかライブ番組を、録音することをエアチェックって言ってましたよね。懐かしいですね。で、貴重な音源だけど、機材がなくて聞けないテープが制約ということで、もうカセットがね、なかなか聞く機械がカセットレコーダーって、今はもうほとんど絶滅に近い状態ですよね。手に入らないしっていうことで。若干流行ってるとも聞くんですけれどもね。はい。いやー、でもね、ほんと、もうこれ、どうしようもないかなと思いますよね。なんか、 昔はね、そう、レコードからカセットに録音して、で、なんかそのカセットのレーベルっていうかですね、中に、ケースの中にある紙に、こう曲目書いたりとか、いろいろやってたんですけれどもね、もう本当の時代の流れですね。CD から MD。まあ、そして今はウォークマン。あの、ウォークマンみたいな携帯のやつからもう iPad。iPhone、iPod、それから iPhone というような感じで、携帯音楽プレイヤーに、今、ほとんどシリコンオーディオに移行しちゃいましたよね。で、そのダウンロード版と。いやー、本当にね、まあ、技術の進歩ということなんでしょうがないんでしょうけど、いやー、そうなんだよなー。カセットテープ、どうしようもないですよね、これね。もう、ビデオテープもそうなんですけれども、もう。これをじゃあ DVD に焼き直してっていうのも考えるとなかなか大変ですよね。はい。はい、ありがとうございました。はい。そして9月4日、アレットさんから、リステンに会うと。216回全編聞いていただいて、最近聞いている音楽の話を聞いていただいて、宇多田さんの水の CM、サントリーの鳥取の奥大山の水らしいです。田舎の近くです。笑いといただきます。そうそうそう、アレットさん。ね。近くにお住まいというかですね。あれなんで、鳥取の奥大山の水ということですね。はい、ありがとうございます。そして続けて、アレットさんから、リステンに会うということで216回聞いていただいて、うちの子は宇多田さんと一日違いの同い年、もう一人は神田沙也加さんと一日違いの同い年ですって全く関係ありませんが、わらわらといただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいやいや、そうですよ。そうですか。宇多田さん、神田沙也加さん、ね。自分たちが聞いてた、その、お母ちゃんたちの時代の娘さんと自分の息子さんが、ね、お子さん、息子さんだったと思うんですよ。そのお子さんが、一日違いということで、まあ、そうなっちゃいますよね。はい、ありがとうございます。で、続けて、リステンに会うと。ということで、アレスさんから、ちなみに神田さんは、五王の虎の、虎の日の虎の国生まれの虎虎虎の方です。この年は日の絵馬と同じく出生率が低いのでした、といただきました。はい、ありがとうございます。虎虎虎の日に生まれられたということですね。すごいですね。はい。そして続けて、アレスさんから、216回聞いていただいて、ガンちゃんマンドリルと言ったら、いやいやいや、そんな変な怪獣じゃないですからね。弾いてた楽器はマンドロンチェロと、ちょっと大きめの、マンドリンタイプなんですけど、ちょっと大きめの、ベースパートですね。低音パートのリズムを、主にリズム担当の楽器でしたね。はい。はい、ありがとうございます。そして9月4日、ピンチャさんから、216回拝聴しました。ちょっと前まで娘の影響でボカロに、ハマり、R して聞いたりしていましたが、やっと小離れして青春っぽいゾーンの曲が好きです。でも一番好きなのはホタルという歌です。よかったら聴いてくださいといただきました。はい、ありがとうございます。ボーカロイド、一時期めちゃくちゃ流行りましたよね。はい。最近は、まあ、青春っぽいゾーンの曲がお好きということで。ゾーンって全然知らないんですけど、猫好きさんご存知かな？はい。ありがとうございます。はい。そして、続けて、ピンチさんから、216回聞いて、マンドリンですが、どうしてもマンドリンイコール狂気イコールクイーンというイメージしか思い浮かばない。ほぼ貧相な知識です。楽器できるできた人を尊敬します。自分の楽器は小一の夏休みの宿題でチューリップハーモニカで吹くのができないかったのが未だにトラウマですといただきました。はい、ありがとうございます。いやー、私もね、本当にね、ピアノとかバイオリンとか、そういう楽器がちゃんとね、まあギターでも何でもそうなんですけど、楽器がさらっと弾ける人って本当尊敬しますね。はい。もう私はさすがにマンドロンチェロも全然弾けないんですけどね。丸犬さんから、ゆうさんに、これはコメントというか、まあ、リツイートというか、コメントという形で書いておられますけれども、100、 1980年にヘッドホンをかけて、まあ、超歩くのがちょっと気恥ずかしさがありました時代ですねと。使用する電池による音の違いとかを検証したりしていましたが、周囲の 目はヘッドホン以上に冷たかったです。いただきました。はい、ありがとうございます。いやー、確かにね、最初の頃なんか、ヘッドホンしながら街の中歩くってすごい気恥ずかしかった記憶は確かにありますね。もう本当にこれ、ウォークマン流行り出した時期の頃の話なんでしょうけれども。あとは電池による音の違いということで、これお仕事でもう半分絡んでたんでしょうかね。電池によって音が違ったんでしょうかね。なんか電圧とか容量とかその辺が絡んでいたということなんでしょうか。はい、ありがとうございます。そして9月6日、ケンチさんから、ランチの一駅歩き、帰りに小雨で早歩きにと、お腹がきつい、セブンのコーヒーでお茶タイムといただきました。はい、ありがとうございます。それから、続けて216回拝聴、宇多田ヒカル、藤恵子、私の人生暗かったですね。演歌よし、フォークよし、楽器ができればモテモテ、今は超弦もアナログなし、懐かしや、すでにギターは断捨離済みといただきました。はい、ありがとうございます。いやー、本当にね、まあ楽器ができればっていうか、まあ例えばギターができればモテモテっていう風に思ってた時代も私もありました。結局ね、あんまり、いや、ギターはフォークギターとか買ったりもしたんですけどね、今日ほとんどやれずに、うまくもならず、やっぱり才能というかですね、またその辺が、あんまり、性格的には合わなかったんでしょうかね。本当に今でも、楽器が弾ける人はね、尊敬しますけれどもね、さらっとギター弾いたり、ピアノ弾いたり、ね、そういう風にできる人を本当に尊敬します。はい。もう私はね、なんかやっぱリズム感がないというかですね、ダメなんですね。きっとね。はい。ありがとうございます。続けて、虹パパ生活さん。これ、虹パパラジオの虹パパさんからですね。寮に入ったら、登山部かマンドリンかの二択というのはすごいですね。運動部が二つじゃなくてよかったと思うべきでしょうか。昔思い出して再び楽器とかいかがですかといただきました。はい。ありがとうございます。いや、まあ、すごい寮でした。入学した時はね。もうほんとその2択しかなかったんですよね。運動部か、ね、そのマンドリン部かって。もう、すごい量でしたよね。まあでも本当に運動部だらけの量じゃなくて本当に良かったかなと思いますけれども。はい。ありがとうございます。そして、まあ、もう一回楽器をやってみたらいかがですかといただきましたが、まあそうですね。昔は、ね、定年退職して悠々自適な生活ができるようになったら、マンドリンとかじゃなくて、本当のチェロを習ってみようかななんて、もう思ったりもしたんですけれどもね。いや、もうなんか今、なんか定年退職しても、再就職しないと食っていけないんじゃないかぐらいの、ね、感じなので、そんな余裕はないんですね、きっとね。はい。はい、ありがとうございます。まあ本当なんかね、ちょっと時間が取れるようになったら、楽器とかやってみたいなという思いはなくはないんですけどもね。でもやっぱり才能はないというか、そうは合ってないんでしょうかね。楽器に、をやることに。もうなかなかその辺うまくいかないかなというふうに思ってます。はい。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫の尻尾。
はい、エンディングです。
はーい。
はーい。なんとか、本編も撮り終えて、
はい。
ヘロヘロになりながら、頑張った甲斐がありました。でもなんかね、はい、はい。猫好きさんとやっぱり、スカイプで話をすると元気が出たんでよかったですよ。
いやいや、ねえ、ほんとに、神対応ってそういうガンダルさんみたいなことを言うんですね、多分ね。
いやいやいやいや。
私も見習わないといつも思います。
でもね、これをね、多分一人喋りだったらもっとテンション下がってたと思うんで、本当に良かったと思いますよ。ヘロヘロだったにもかかわらず、残業で。
良かったです、はい、もう話して、
そうですね、はい、ということで、はい、じゃあエンディングいつもの、
はい、いきますよ、
最近好調なエンディングですが、ね、はい、今週も頑張っていきたいと思います。はい、
はい、ではではいきますよ、はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。はい、ありがとうございました。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はーい。
はい、はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。